マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第455回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第455回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気屋ウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。Discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクが貼ってあります。そうですね、今週はですね、なんかいろいろとあったんですけども、ちょっとまた変わった話を、ちょっとね、技術的な話をね、久々にしてみたいなと思っております。Azure Sphere。まあ、ご存知の方は本当ご存知だと思うんですが、Microsoft が発表した IoT 関連、あとクラウドに関連したお話で Azure Sphere っていうのがあります。で、それについてですね、まあ、今月の頭にですね、お話を聞いて、実際今手元にマイコンボードとかを買ってですね、いろいろ試してまして、まあ、それが大体、まず最初のステップでうまく動くようになったんで、その話をね、したいなと思っております。Azure Sphere。これが、何かと言いますと、Microsoft が提供する IoT ソリューションということになります。で、これAzure Sphere ってその IoT のね、そのマイコンボードとか、それをこう、クラウド含めていろいろやってみようっていう Microsoft の、もうこの仕組みそのもの、システムのことを言ってるんですけども、結構話題になるのが、Azure Sphere のマイコンボードの OS は何かっていうんで、これ Linux なんですね。で、Microsoft が初めて Linux を出したってことで、そっちの方が注目をされてしまったんですが、まあ確かにそれは注目されることなんですけども、この Azure Sphere の本質的な話をすると、これっていうのは、セキュアなハードウェア、セキュアな OS、セキュアなクラウドサービスという、この3つが三位一体となってサービスで提供するっていう、本当マイクロソフトが IoT からクラウドまで全部含めた仕組み作りっていうかね、それを提供しましょうっていうのを総称して Azure Sphere と言っています。で、このセキュアなハードって何かっていうと、マイクロソフトが提案をしている Azure Sphere に準拠したマイクロコントローラーユニット、MCU って言ってるやつですね。まあ、いろんな意味、位置づけあると思うんですけど、まあ、我々はもうマイコンボードって言っちゃってるんですが、まあ、そのマイコンのチップ、これとですね、それと、あとセキュアな OS っていう、そのマイコンボードの Azure Sphere のマイコンボードに乗る OS。まあ、今 Linux ベースって言いましたけど、もう確かに Linux ベースなんですが、それに関していろいろセキュリティ、IoT 関係ではならではのセキュリティを施した OS と。そして、それを支えるクラウドサービス。Microsoft Azure の中で動くセキュアなクラウドサービスというものから構成されます。結局ね、それぞれ単体じゃ動かないんですよ。全部揃って動くというもので。まあね、なかなかこう概念的な話があるんでね、最初出た時それって何っていう話もあるし、今でも、昨日ちょっとドットネット部の勉強会でもこの話をしたんですけど、やっぱり今までなんとなく何かっていうのが分かってなかったっていうことを言われるかと思いました。で、じゃあじゃあ3つの要素からですね、それぞれお話ししますと、まずハードウェア。これマイコンボードですね。マイコンボードじゃない、マイコンのチップなんですね。これ MCU、マイクロコントローラーユニットっていうことで、マイクロソフトが提唱して、実際マイクロソフトがチップを作ってるんじゃなくて、シリコンパートナーっていうところが提供してるというものになります。で、今出ているチップが MT3620 っていうマイコンチップ。これが出ています。で、これにね、いろんなチップが入ってるんですね。本当にマイクロプロセッサーも入ってるし、セキュリティに関連した仕組みも入ってるし、IO ですね。いわゆる L 値か LED を点灯させるときとか、スイッチの入力を受けるとかっていうものから、シリアル通信を行うものとか、あと Wi-Fi、無線 LAN とか通信をさせるものとかが、一つのチップの中に入ってるというものが あります。で、これ実際ですね、開発ボードということで出ています。今ね、手元にあるんですけども、Azure Sphere MT3620 Development Kit っていうことで、これね、手元にあるってことで、ね、日本で買えるんですよ。実際は、チップワンショップというところと、秋月電子通商、秋葉原の秋月です。あそこでね、売っています。もしくは、シーズテクノロジーさんのウェブサイトで直接購入することもできます。でね、これ私買いました。お値段が秋月で、9800円。税込み9800円です。で、通販で買ったんで送料500円ということで、今1万300円で入手できました。Amazon の感覚でいくとね、当日とか翌日って感じで届くのかなと思ってたんで、ただまあ秋月だとちょっと時間かかるかなと思ってたんですけど、2日で届きました。翌々日届きました。銀行振込で、お金振り込んでですね、注文しまして。まあそれが、そういった形で、ね、購入できるっていうものなんですが、で、このマイコンチップが入ってて、それにその評価用のボードってことは、例えば配線するためのピンとか、あとね、お試し用にスイッチが2つついてて、LED が4つついてたとかですね。そんな風な仕組みになっています。ですから、これ単体でいろいろちょっと遊べるっていうところもあります。で、もちろん、ラズベリーパイだとか、アルデノみたいに、こう、ピンが出てますんで、そこにいろいろこう、センサーつけたりとかですね。して、IoT っぽいっていうかね、そういったの情報を集めたりとか、いうことにも使えます。で、このマイコンのチップなんですが、まあ、ビルトインしたネットワーク機能ってことで、Wi-Fi が普通に使えます。それと、セキュリティサブシステムっていう、この、認証するためのね、仕組みが入ってるんですね。これ、マイクロソフトプルトンっていうふうに呼ばれてるんですけども、そのチップが入ってるのと、あと、プロセッサーがですね、ARM プロセッサーが2つ入っています。Cortex-A7 ってやつと、Cortex-M4 っていう、A と M っていうのが入ってまして、で、通常アプリケーションを動かすためには、Cortex A というやつで、ここにアプリケーションを動かす。あとは、リアルタイム処理をさせたいっていう時には、M4 という、Cortex の M4 ともう一個のプロセッサーを使うということになっています。まあ、実際その、我々がプログラムを組んで送り込んで動かすっていうのは、この Cortex A7 側で動かすということになります。あ、そうそう、それと、これ Wi-Fi 使えるって言いましたけど、Wi-Fi はもうすでに日本の技適が通っています。ですからもう、堂々と買って使うっていうことができます。まあ、堂々って何だってあるんですが。まあそういうところもあって、秋月とかで買うときは普通に頼めばいいんですけども、シーズテクノロジーさんとかで、注文するときは3種類出てます。アメリカ版とヨーロッパ版と日本版と出てますんで、これ日本版を買ってください。でもね、やっぱり日本版を買わないと、そのリージョンっていうんですかね、どこにつなぐっていうのもどうも関係してるらしいんで、日本で買う場合はね、本当に JP って書いた日本版を買ってください。で、これね、このマイコンチップの中にまたセキュリティの仕組みがあって、この前の日本マイクロソフトの太田さんがお話しされてたんでちょっと聞いたんですけども、ハッカーの人ね、本当に悪いことをやろうとする、ハッカーじゃない、アタッカーね。本当言葉気をつけなきゃいけないんですけど、人たちって悪いことしようとすると本当に何でもやるらしいんですよね。本当にだからチップに穴開けてとか、そのレベルでやるんで、そこら辺を含めたセキュリティの高い仕組みをこのチップに入れてるということになっています。まあ、それだけ結構強固なハードということになりますんで。で、さらに、まあそういったハードウェアをまず用意しました。で、さらに、じゃあ OS ということで、Linux をベースにしたものを入れてるっていうことになります。で、これ実際に、Microsoft としては初めての Linux ディストリビューションということになります。まあ昔の話をするとね、マイクロソフトってゼニックスって出してたじゃんとかね、あると思うんですが、さすがにあれ私も名前ぐらいしか知らない、ところなんですけども、まあ、そういったので初めて Linux をマイクロソフトが出してるということになります。まあ、あくまでも組み込みようですけどね。で、あと、この実際はその、じゃあLinux 動くからっつって、なんかうまい具合に繋いだら、シェルが動いてね、Linux のコマンドが立てて動かせるのかっていうとそうではなくて、あくまでもプログラムを入れて動かすだけです。で、基本的にもシングルタスクということで、本当にシンプルなマイコンとしての動きになります。そして、重要なのが、Azure が、Microsoft Azure 側で、 このマイコンボードと結びつけて認証させると。つまり本当にこのマイコンボードが決められた組織の配下で動いているものですよって。で、逆に他から攻撃を受けないようにしますよっていうことを考えて、マイクロソフト Azure の中でですね、動くようにしています。ということで、実はですね、これ動かすためには、電源入れてすぐ置くってわけにいかないんですね。本当、ラズベリーパイだとか Arduino って本当電源入れて、まあ、ラズベリーパイだったら OS 入れてね、ちょっと繋いで動かしてみるってことができるんですけども、このマイクロソ、あ、Azure Sphere のボードっていうのは、まず Azure とちゃんと繋いで認証させて、もうすべて接続して認証させた状態じゃないと、プログラムを送り込んで使うこともできないんで、いわゆる L 地下っていう LED をチカチカさせる L 地下、あれすらもできないということになります。逆にそこまで強固に作ってるということになっています。逆にね、その、敷居が高くなっちゃってるっていうのはあるかなと思ってます。それと、開発環境なんですが、これ今のところね、Windows でしか開発ができません。ちょっと意外ですね、Microsoft が最近 Windows だけっていうのはね、すごく意外なんですが、開発環境としては、Windows 10 Anniversary Update 以降、そして、Visual Studio 2017のバージョン 15.7 以降です。で、現時点でのですね、Visual Studio2017のバージョンがバージョン 15.8.7 になります。それと Azure Sphere SDK Preview というのを入れなければいけないです。今プレビューなんですけど、もうすぐかわかんないんですけど、その正式版になればこのプレビューが取れて Azure Sphere SDK 形になると思うんですが、これ入れるとですね、まあこの環境がまず必要で、で、Azure Sphere の SDK 入れると、Azure Sphere 側のマイコンボードとのドライバーっていうかですね。まあ実際自治的にネットワークで繋がったように見せるんですね。シェアレポートにように見せて。あ、実際 USB で繋ぐんですけど。そういったドライバーも含めて入れてくれます。そういったことで、ね、開発環境も、ね、準備できるんですが、じゃあ次、クラウドの Microsoft Azure。ここと設定をしなきゃいけないっていうことで。で、ここからね、話がややこしくなるんですけども、Azure Sphere Tenant っていう考え方があって。まあ、Tenant っていうのは、いわゆるアクティブディレクトリーとか、まあ、組織で、そういったディレクトリ構成っていうのかな、そのアクティブディレクトリーとか、Office 365で組んでると思うんですが、それの一番上の最上位のものと単位と、だから一番上の単位だと思ってもらえればいいと思うんですが、ちょっと難しいんですけども。で、Azure Sphere っていう、まず、これをつなぐ、その各ボードごとの Tenant っていうのを用意して、さらに、アクティブディレクトリー、マイクロソフト Azure のアクティブディレクトリーのテナントをまた用意して、で、それを結びつけるっていうことをしないと動かすことができないです。で、じゃあ、Azure のアクティブディレクトリーのテナントどうするかっていうとですね、これマイクロソフト Azure とか普通にログインしたりするときに、ほとんどの方が、まあ個人利用の方って、マイクロソフトアカウントでログインすると思うんですが、マイクロソフトアカウントではダメなんですね。で、このアクティブディレクトリのアカウントを作るために、Microsoft Azure の中にアクティブディレクトリアカウントっていうのを作って、さらに自分でその Azure Sphere にアカウント1個作んなきゃいけないんですね。で、それを作って、そういうことをね、Azure 上のウェブの画面で設定をして、アカウントを作ります。で、具体的に言うと、メールアドレスとパスワードっていうのが出来上がります。例えば、kizawa@kizawa.onmicrosoft.com とかね。そんなような感じのメールアドレスみたいなアカウントができます。で、パスワードもその時自動生成してくれますんで、それを控えておくと。まあ、後で自分で変更しなきゃいけないんですけども、そういったものを用意しておきます。で、ここでこの後どうするかっていうと、Azure Sphere のこのマイコンの開発ボードを USB ケーブルでパソコンとつなぎます。Windows マシンとつなぎます。で、つなぐとですね、さっき SDK をインストールしてるんで、コマンドラインでですね、AZ Sphere っていうコマンドが追加されます。まあ、開発用のコマンドライン、コマンドコンソールって言われてるんですけども、それを起動して、実際 Azure Sphere にログインをして、そのテナントっていうのをこれに結びつけますっていうのを入力をして、全部キーボードで、コマンドで打つんですけども、そういったことをします。で、ここでやったのをつながるんですけども、で、一個注意しなきゃいけないのが、一個買ってきたマイコンボードって、この、 Azure のテナント、Azure Sphere のテナント1個作ると、1回結びつけちゃうと変更が一切できないんですね。だから本当にそこ注意してやんないといけなくて、後で変更ができないっていう風になっています。で、逆に言うと、その、じゃあ、マイコンボードごとにね、なんかデバイスを固有別に管理する ID かなんかがあるんじゃないかって思われると思うんですが、これ実際ですね、デバイス ID ということで、管理されてます。で、これがね、このお話を聞いたのが、マイクロソフト MVP の松岡さんっていう方がお話、私教えてもらったんですけども、この松岡さんのお話では、どうも、その、マイコンチップの中の、マイクロソフトプルトンっていうセキュリティ関連を管理するブロックがあって、その中にデバイス ID がもう埋め込まれてんじゃないかと言われています。ということでね、もう一回結びつけてしまうと変更ができないんで、そこはちょっとよく考えなきゃいけないかなと思います。まあそういうことをやって、デバイスの登録っていう処理をすると、晴れてその、このマイコンボードと自分のその、マイクロソフト Azure と、ちゃんと認証されて繋がりましたっていう、本当信頼できる構成になりましたっていうことで出来上がります。逆にここまでしないといけないですね。で、次にじゃあ実際プログラム組むときどうなるかっていうと、これ Visual Studio 2017で、あらかじめサンプルプログラムが入っています。で、どんなサンプルプログラムかっていうと、このマイコンボード上にですね、スイッチが、押しボタンスイッチが2つあるんですね。A、B って。それと、3色に光る LED が乗っていまして、電源入れると、マイコンボードにそのプログラムを送り込むと、LED がチカチカチカチカ点灯するんですね。まあ、いわゆる L 値化ですね。で、ボタンを押すと、その点滅の速度が3段階で変えられるというようなサンプルプログラムがあります。で、これをまず、Visual Studio 2017でサンプルプログラムのプロジェクトを作って、USB で、このマイコンボード刺さってるんで、そこに対して流し込んで実行すると。まあ、やる前にそのデバッグモードにしなきゃいけないんですけども、そんなことやると、このマイコンモード上でですね、LED がチカチカチカチカ点灯するというプログラムが走るようになっています。まあそんなところで最低限のことをやるっていうと、こういった手順を踏んでですね、やるということになります。まあ実際いろいろやれてる方はですね、Azure IoT Hub の方にデータを上げて、そこから何を処理させるとか、あと別の、例えばスマートフォンでコマンドを送ったら、Azure Sphere が出て何か動くとかっていうこともできるようになっています。で、今のところ私はその LED をチカチカさせてスイッチを押すところまでしか行ってないんですけども、ちょっとですね、おいおいそこはね、私も試してみたいなと思っております。まあそんなところなんですが、非常に言葉だけだと伝えづらいなと思うんですけども、こちらに関してはですね、全部ブログに書きました。戦うサンデープログラマーで、初めての Azure Sphere っていうタイトルで、6個分割して記事を書きました。で、そこにはですね、操作した画面ショット全部貼り付けて、とにかくそのマイコンボードを買ってきて、私が今言ったように LED をチカチカさせる最初のステップに行くとこまでは、とにかくこのブログ通りにやればですね、動かせるように、記事を書いてますんで、もし興味のある方はですね、ぜひ見ていただければなと思っております。それとも一つ、ここまでブログにして文章にしたんで、じゃあ電子書籍にしちゃおうかなということで、ワードで文章を組み直しまして、Amazon の Kindle Direct Publishing、こちらの方で出版をしました。初めての Azure Sphere っていうタイトルで、電子書籍で一連の作業、操作をね、書いた、解説書をですね、つい先日出版しました。今週かな。ということで、これ、初めての Azure Sphere ってタイトルで検索してもらってもいいですし、Amazon でね。で、Amazon で Azure Sphere っていう言葉だけで検索しただけでもですね、他に何も出てないんで、トップに出てきます。まあ、ぜひ、よかったら、参考にしていただけるといいかなと思っています。で、お値段、一応最低価格で付けさせていただきました。99円と。いうことで、出させていただきました。ちなみにこれ一冊買っていただくと私に32円とかが入りますんで。まあ、これで収益がもしあったらですね。まあ何かちょっと、うちわでも買ってもらってますんで、今150円ぐらいですね。溜まってますんで。もし Kindle のダイレクトパブリッシュじゃない、アンリミテッド、 Kindle Unlimited を契約されている方は、定額の料金範囲内でですね、無料で読むことができますので、それよかったらそちら見ていただいてもいいかなと思っております。で、Azure Sphere、スペルがですね、Azure、A-Z-U-R-E、Sphere が S-P-H-E-R-E になります。これでね、検索してもらえると出てきますので、あ、これ Amazon で検索してもらえると出てきますので、よろしくお願いします。ちなみに Google で検索してもですね、3ページ目ぐらいに今出てきます。うん。あとは、そのうちちょっとブログ書いたんで記事がちょっと順位が上がってきたかなっていう感じがするんですけども。まあ今後もね、いろいろこう記事を書いていきたいなと思っておりますので。ぜひ興味のある方、マイクロソフトの新しい IoT の提案ということでね、ちょっと使ってみても面白いかなと思います。以上、マイクロソフトの IoT ソリューション。Azure Sphere についてお話をさせていただきました。はい。第455回は、マイクロソフトの IoT ソリューション、Azure Sphere についてお話をさせていただきました。ちょっと、やっぱり言葉だけで伝えると苦しいところありますかね。面白いのが、今話したとき、開発環境以外に Windows って言葉が出てこなかったという、もういかにも今時のマイクロソフトっぽい、製品展開かなと思ってしまうんですけども、やっぱりなんか手元にこういう おもちゃっていうかね、これ今ありますけども、あると面白いですよね。もうそういうの大好きなんで。今私の机の上に、アルディノと Azure Sphere のマイコンボードと、ラズベリーパイがとかね、なんかマイコンボードがたくさん乗っちゃってる状態なんですが、まあ、これでね、具体的にこう、こういうことができましたって話もね、おいおいしていけたらなと思っております。それと、あとね、全然話変わるんですけど、私のデスクトップパソコン、ね、前買わないってやってたんですけど、で、今、例によってまだ買ってないんですけど、まあ、それはサーフェスが出ちゃったりとかですね、今月末の iPad がどうなるとか、あと、iPhone どうするかとかね、望遠レンズも欲しいしねっていうことで、全部は買えないんで、ちょっと今、いろいろと悩んでるとこなんですけども、普通にデスクトップパソコンの方なんですけどね、使ってたら、再起動かけたらですね、OS 起動しなくなっちゃったんですよ。ディスクは認識、ハード的には認識するんだけども、ディスクに OS が入っていません、システムが入っていませんっていうのが出て、それ何度か再起動してももう出てこなくてですね。まあそういえば前、まあマルチブートってちょっと変わったことやってたこともあったんですけども、同じようにブートしなくなったってことあったんですよね。つい数ヶ月前ですね。まあそれが元で新しいパソコンを買おうかって言い出したとこもあるんですけども、なんかこれ妙だな。ということで、今、Facebook にそんなこと起きちゃったんですよ、なんて書いたら、ある方からですね、木田さん、それ SSD 行っちゃってないっていう、ちょっと寿命とかね、そういった可能性もあるよっていう、まあ、事例としてそういうのがあったっていう話をされてまして、まあ、確かにね、SSD256 ギガのやつを使ってるんですけども、A データのやつかな。で、全然大丈夫だったのと思うし、パフォーマンスに悪くないんですけども、だいぶ年数経ってるんですよね、買ってから。まだ256ギガでまだ1万2000円とかそんぐらいしてた時期なんで。で、これ確かに怪しいかもっていうのがあって。で、ただね、スマートとか見ても全然問題なさそうだし、大丈夫なのかなと思ってたんだけど、もう、ちょっと、とにかく早く動かしたいなっていうのもあって、まあ、先々マシン買い替えても使えるだろうってことでね、SSD を買いました。ドスパラで、パリットっていうところのね、グラフィックボードで有名なパリットの、が SSD 出してて、で、ドスパラで、5400円だったかな。さらによく見ると、意外と気がついてない人いるかもしれないんですけど、そのドスパラの横浜店で買ったんですけど、その価格一覧表の下の方にですね、床の上にパンフレットが置いてあるんですよ。パリットの SSD の。で、たまたま手に取って広げたら、一番最後のページに、これをレジで見せると500円引きですっていうクーポンが入ってまして、まあ、それでちょっと お買い得かなっていうことで、SSD を買ってきました。で、入れ替える前に、じゃあ、もう一回電源入れて、どうしようかなと思ったんですけど、いきなり電源入れたらですね、 ちゃんと立ち上がっちゃったんですね。ああ、SSA 買ってきたのに立ち上がっちゃったよと思ったんですけども、やっぱりちょっと怪しいなっていうところと、そもそもその動いたり動かなかったりって状態になること自体がやっぱり怪しいなって話になってですね。で、結局まずは急いでたんで、Easy to do backup っていうクローンをするやつで、もう丸ごと全部コピーをしてですね、とりあえずもう SSA を完走して使い始めました。で、ベンチマークを取ってみたんですね。クリスタルディスクマークっていう、しずくちゃんっていうか、宮崎さん、ひよひよさんの使われてたものを使ったんですが、スピード的にはですね、新しく買った方がちょっと落ちてるんですよ。落ちてるんだけど、なんとなく快適なんですね。で、すごくまあ快適になったし、よかったなっていうところで、動かしてたんですけども、前の SSD を一回データにフォーマットしようと思ってつなげたら、えらく起動が遅くなったりっていうのもあって、なんかこの SSD、切り分けがうまくつかないんだけど、怪しいなっていうことで、まあやっぱり交換してよかったなということにしています。まあ消耗品なんで仕方がないっていうところもあるんですけどね、ちょっとこういうことあるのか、他のところに問題があるのかっていうのもあるんですけども、まあそんなことがあって、SSD を交換したら、なんかパフォーマンスが良くなっちゃったという。Lightroom でも、カタログファイルを SSD 上に置くとですね、画面写真の切り替えがすごく快適っていう状態になってるんで、なんかこれでもしばらくいいかなっていう感じになってきちゃいました。まあそんなところもあってですね、まあもろもろ環境どうしようかなということをやっています。まあ最近やっぱりちょっとハードの話もね、面白いの出てきたんでね、そこらの話もしていきたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。